ご着席ください。あ、すみません、そのままですね、実会を共に唱和いたします。実会は前の椅子のポケットにあります。どうぞそれをご覧ください。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出だせし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、汝己のために何の偶像も刻むべからず、汝の神主の名をみだりに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家を貪るなかれ。どうぞお座りください。お祈りをいたします。全能の父なる御神、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたはすべてを作り、すべてを御手の中に収めておられます。あなたの支配は常しえから常しえまで変わることがありません。私たちはあなたの御手の中でこの地上での命を受け、あなたの御手の中で支えられ、一日一日を歩んでおります。しかしその歩みは誠にあなたの御心にかなわないものであることを思います。あなたの皆を褒めたたえるために作られたものであるにもかかわらず、己が腹を神とし、自らの思いを満たすことにのみ思いと行いとを向けてしまうものであります。御言葉に従うことを第一の喜びとすることができず、あなたを愛し隣人を愛することにおいて、あなたに仕え隣人に仕えることにおいて誠に怠惰なものでありました。言ってはならぬことを口にし、なしてはならぬことをなしました。どうか主よ、私たちを憐れんでください。私たちを憐れに、あなたの恵みの中で新しく生きるものとしてください。あなたは私たちのために愛する一人子を与えてくださり、私たちをあなたの子、あなたのしもべとして召してくださいました。どうかその尊い御業により私たちを憐れんでください。私たちの一切の罪を許し、あなたの御言葉に従って生きる力と勇気と信仰とを与えてください。私たちの主イエスキリストの永遠の父、すべてのものの作り主なる神、あなたは恵みによって私たちの主の人巡りを守り導き、新しい主の始め、この主の日に共に祈りを捧げ、礼拝を守るために再び私たちを集めてくださったことを感謝いたします。どうか今聖なる御霊の息吹によって私たちの心と思いを清めてください。あなたに逆らっている私たちの思いと言葉と行いを捨てて、あなたを心から愛し、聖なる皆をふさわしく唱えることができますように。世を照らす誠の光である主よ、私たちに御言葉を取り継ぐ牧者を聖霊の力によって強め励ましてください。あなたの御業の道具として用いてくださり、御言葉を存分に語らせてください。そしてまた聞く私たちの心を 聖霊の光によって照らし、あなたの御教えを正しく聞き取ることができるように清め、整えてください。あなたの御前に今自分を虚しくして、すべてを聖霊の導きのうちに委ねるものにしてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌431番をもって主を賛美いたします。ご差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌431番。どうぞご着席ください。聖書をお読みいたします。まず旧約聖書イザヤ書42章5節から7節、旧約聖書1128ページです。旧約聖書1128ページ、イザヤ書42章5節から7節。主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。 続きまして、ルカによる福音書4章16節から21節、新約聖書107ページです。新約聖書107ページ、ルカによる福音書4章16節から21節。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。それではご一緒に使徒信条を唱えたいと思います。使徒信条は皆さんの前の座席のポケットにありますので、それをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。先週まで礼拝の説教は使徒言行録を用いて礼拝を捧げておりました。で、今日はルカによる福音書を読ませていただきました。今日からクリスマスまでルカによる福音書から聖書を選んでいきたいと思っています。とは言いましても、ルカによる福音書の順番通りにということではなくて、特徴あるところをピックアップしていきますので、時には順番が逆になることもありますし、かなり間を飛ばしてしまうということもあろうかと思います。新約聖書には4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つです。で、4つの福音書はいずれも主イエスキリストの地上の生涯を描いておりますけれども、しかし全く同じというわけではありません。4つの福音書には同じところもありますけれども、違うところも数多くあります。その一つ一つをここで紹介することはできませんけれども、簡単に言いますと、マタイによる福音書はすでに信仰を持っている人々に対して、より一層イエス・キリストに対する信仰を確かに持ってもらう、また信仰者として生活を整えていく、そのことに主眼点が置かれているというふうに言われております。そのために、例えば三条の説教のように、立法に近いような教えも出てくるわけであります。ルカによる福音書は 同じようにイエス・キリストの教えも数多く出てきますけれども、どちらかというとまだ信仰に入っていないか、信仰に入ってまだ間がない人、そういう人々に向けた福音書と言われております。同じようなイエス・キリストの教えがありますけれども、分かりやすく、そしておそらく異邦人もすぐ理解できるような、まあ、そういう箇所が選ばれたり、あるいはそういう話し方になっております。でマルコによる福音書は4つの福音書の中で最も短いものですけれども、おそらくは4つの福音書の中で一番最初に書かれた福音書ではないかと言われております。でそのためにマタイ福音書もルカ福音書もこのマルコによる福音書に大体大筋は従っているということが言えます。ただそれぞれの福音書はその順番についても全く同じというわけではありません。例えば今日お読みしましたイエス・キリストがナザレの村に行かれたという話自体はマタイによる福音書にもマルコによる福音書にもあります。でしかしイエス・キリストがナザレの村に行かれたそのタイミングがルカによる福音書はマタによる福音書とマルコによる福音書と少し違っている。マタによる福音書もマルコによる福音書もイエス・キリストがガリラヤであちらこちら巡って人々に教えた、そしてその後ナザレへ行かれたということが記されております。ですからナザレでイエス・キリストが伝道されたその前に数多くのイエス・キリストの奇跡とかあるいは教えというものがマタイによる福音書やマルコによる福音書に、まあ、結構詳しく記されているわけです。ところが今日お読みしましたルカによる福音書はイエス・キリストが荒れ野で悪魔に試みを受けた後ほとんど済むと思われるくらいに早くナザレの村へ行かれたということが記されています。もちろんナザレの村へ行く前にガリラヤであちらこちらを巡って伝道されたということは極めて簡潔にただ一言でそのことが触れられているだけであります。そして多くの人々が尊敬をしていたというその一言があるだけです。まあ、ですからイエス・キリストがナザレで伝道を開始したというわけではありませんけれども、しかしルカによる福音書はそのナザレでの伝道の前のいろいろイエス・キリストが教えられたこと、またなさった奇跡というものはほとんど省略しているということです。もちろんそれらはどうでもよかったというわけではありませんけれども、ルカによる福音書はこのナザレでの出来事をまず最初にここに記しておきたかったという気持ちがあったのであろうと思います。でルカによる福音書がなぜこのナザレでのイエス・キリストの教えを最初に置きたかったのか、おそらくそれは今日の聖書の箇所に出てきました預言者イザヤの書に関係していると思われます。イザヤ書61章から引用された言葉と考えられております。まあ、厳密な引用の仕方ではありません。まあ、かなり自由な引用の仕方になっております。おそらくイザヤ書42章も少しそこで入っているのではないかと思われます。でこれらのイザヤ書の特徴は、特にイザヤ書42章は主のしもべの歌と呼ばれており、イザヤ書にはしもべの歌と呼ばれるものが4つあります。その最初に出てくるのはこのイザヤ書42章です。神様に召されたしもべがその様子が記されている、そこでどういう働きをするのかということが記されているのがイザヤ書42章であります。イザヤ書61章は神様に選ばれたその人が油を注がれたというところが記されております。まあ、これがルカによる福音書にもやはり出てくるわけで、この油注がれたという言葉がメシア、まあ、新約聖書になるとキリストという言葉になりますけども、その言葉の語源となります。メシアというのは油注がれた人という意味です。で王様とか 預言者とか祭司がその職に就くときに、まあ、任職式といいましょうか、即位式といいましょうか、でそういうことを行われるときに油を注がれたことから、油注がれた人という言葉が出てきました。しかし王様や預言者や祭司以外の人でも特別な働きをするために神様に召された人が現れます。でそういう人にも油注がれるということが行われ、油注がれた人、メシアという言葉が王様や祭司や預言者とは別の扱いとして定着していくようになります。新約聖書ではそのメシアという言葉をキリストと翻訳しました。ですからメシアは旧約聖書の言葉ヘブライ語ですけれども、キリストという言葉はギリシャ語が由来であります。でこのイザヤ書61章には油注がれたという言葉が出てきており、そしてルカによる福音書はその言葉をここで引用しているわけです。すなわちイエス・キリストがメシアであるということを、まあ、このイザヤ書を通して、まあ、示そうという意図があったということが言えるかと思います。でもう一つ、このイザヤ書61章には解放という言葉、自由という言葉が出てきます。でこれが神様が立てたメシアに与えた使命、なぜメシアが立てられるのか、それは人々に解放を与え自由を与えるためだというのがこのイザヤ書に記されており、ルカによる福音書はそれを引用してイエス・キリストのこの地上における使命はまさにこのイザヤ書に記されている人々を解放し、そして自由を与えることなのだというふうに告げているわけであります。ですから伝道の途中ではなくて伝道の最初にイエス・キリストはこういう使命を持って伝道を開始したということを特にルカによる福音書は強調したかったのだろうと思います。でそのためにマルコやマタイによる福音書ではもう少し後のところでナザレでの伝道の様子が出てくるわけですけども、ルカはあえて伝道の最初の方にこのナザレでの伝道の出来事を記したということがあったようであります。で今解放という言葉、自由という言葉について触れましたけれども、日本語で自由あるいは解放という言葉はそれぞれ別の言葉ですけれども、もともとの聖書の言葉、まあ、新約聖書の言葉ギリシャ語ですけれども、アフェシスという言葉が使われております。解放という言葉も自由という言葉も新約聖書の元の言葉ギリシャ語ではアフェシスという言葉の翻訳であります。まあ、別に語呂合わせをしたわけではないでしょうけれども、しかし何々から解放する、何々から自由になる、まあ、そういうことでこのアフェシス、何々から自由になる、まあ、それが解放という意味で使われるということであります。で問題は何から解放されるのか、何から自由になるのかという説明がここにはないということであります。でルカによる福音書は明らかにこのイエス・キリストが解放と自由の使命を持って働かれたということを言うときに意識しているのは罪からの解放であり罪からの自由ということです。私たちは罪人であるということを、まあ、聖書を通してよく言います。で私たちは罪から自由になることができない、まあ、なんとか罪に染まらないようにしようという努力はします。でしかしなかなかそうできないのが私たちであります。それは私たちに能力がない、力がない、知恵がないということではなくて、それほどに罪が私たちを強力に捉えて離さないということです。この強力な罪の力から解放するのは神の力によるしかないというのが聖書が私たちに教えていることからです。ですから今日の聖書の箇所でも罪からの解放、罪からの自由ということを強調しているわけです。ルカによる福音書はこのイザヤ書の言葉を用いて、イエス・キリストは私たちを罪から解放するために、罪から自由にするために伝道を開始されたのだということを言おうとしているわけです。このようにしてルカによる福音書は主イエス・キリストの地上の生涯は 私たちを罪から解放し自由にするための生涯であった。その使命を持って地上の生涯を全うされたということを言おうとしているわけです。でここでもう一つ、まあ、今日の礼拝の説教の題にもなってますけども、解放、自由に続いてもう一つ許しという言葉が聖書には出てきます。これもルカによる福音書に出てきます。イエス・キリストがナザレの伝道から伝道を開始されたとすると、その伝道の先は一体何があるのか、イエス・キリストはどこへ向かって伝道を始めて行かれたのか、それはイエス・キリストが私たちの罪の贖いとなって十字架にかかるため、また死からよみがえって私たちに永遠の命を与えるためにその伝道を開始されたというのが聖書が私たちに告げるところであります。ルカによる福音書も同じで、ナザレで始められた伝道は十字架へと向かっているというふうに、私たちの目をイエス・キリストの十字架の出来事へと導いていきます。主イエス・キリストが十字架にかけられた時に、主イエスは周囲の人々の取りなしをするために、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からないでいるのです、まあ、こういうふうに祈られた、取りなしの祈りをされたというふうに記されております。彼らをお許しくださいというこの許すという言葉が、先ほどのギリシャ語エフェシスという言葉と同じであります。まあ、エフェシス、まあ、解放、自由と訳されている言葉は名詞ですのでエフェシスですけれども、彼らを許してくださいという時の許すという言葉は動詞ですから、ちょっと形は違います。アフィエミという言葉であります。まあ、形は名詞と動詞の違いはありますけれども、言葉そのものは同じであります。イエス・キリストは十字架の上で彼らを許してください、彼らを罪から解放してください、罪から自由にしてください、こういうふうに祈られたということであります。ただ単に彼らは何も分からずに私を十字架にかけてしまった、彼らを許してくださいという、その時の人々のためだけではなくて、その十字架の上から全ての人々のための罪の取りなしの祈りをされた、これがルカによる福音書が私たちに告げている事柄であります。復活なさった時も主イエス・キリストは弟子たちに現れ、そして弟子たちに罪の許しのメッセージを伝えさせるためにあなた方を派遣する、あなた方は私の証人となると言って世界各地へ送り出すということが、ルカによる福音書の最後のところに出てまいります。まあ、これは使徒言行録につながっていくところでもあるわけですけれども、この復活の場面においても主イエス・キリストは全ての人々のための許しということはそこで強調されました。主イエス・キリストの地上の生涯、そして十字架、復活という出来事は全て多くの人々の罪の許しのためであったということを告げているわけであります。先ほどお読みしましたルカによる福音書では、ナザレの人々はイエス・キリストの言葉を聞いた、まあ、その時は感心したようでありますけれども、しかし他の福音書が記しているように、あのような教えは一体どこで学んできたのだ、あのような力はどこで身につけてきたのだと言って、ナザレの人々はイエス・キリストを受け入れなかったということを記しております。マタイとマルコはそこで終わるわけですけども、ルカによる福音書ではさらに言葉は続いていきます。イエス・キリストはナザレの人々に向かって旧約聖書の物語を話し出します。一人は預言者エリアの話であり、もう一人はシリア人ナーマンという人の話であります。預言者エリアは迫害されて、そして異邦人の女性のところへ使わされて、まあ、彼らを助けるということが旧約聖書に記されております。そしてシリア人ナーマンというのはイスラエル王国と敵対していたシリアの国の将軍ナーマン、そのナーマンという人が重い皮膚病にかかっていて、そしてある人の勧めによって預言者エリシャのところ、先ほど出たエリアの弟子になりますけれども、そのエリシャのところへ行って病を癒してもらうという出来事が やはり旧約聖書に記されています。主イエスキリストは預言者エリア、そしてその弟子であるエリシャがシリア人ナーマンを癒したということをそこで人々に語り出し、でこのようにして神の憐れみはユダヤ人だけにとどまることはなく、すべての人々にその憐れみは及ぶのだということを告げていく。それを聞いたナザレの人々はイエス・キリストを受け入れないどころか完全な拒否をし、そして自分たちの常識に従って固くなにイエス・キリストの言葉を拒み、そしてイエス・キリストを殺そうとさえしたということが今日の聖書の言葉の流れの最後のところに出てきます。私たちはこのナザレの人々を自分の出来事としてしっかり受け止めておく必要があろうかと思います。ナザレの人々はなぜこのような頑なな思いにとらわれてしまったのでしょうか。それは彼らはユダヤ人であり、そして神様に愛されている、救われるのは当たり前だと考えていたところから出発をして、自分たちだけが救われる、異邦人は救いから漏れているという考えにとらわれていたわけです。しかし主イエスキリストは、神はユダヤ人を救うとともに異邦人をも救うということをはっきりおっしゃった。ナザレの人々の心の中におそらく妬みが生じたのかもしれません。自分たちさえ良ければという考え方はどうしても私たちにつきまといていきます。特に自分と親しくない人が神様の憐れみを受けるとなると、なかなか心穏やかにいられないということはあるのではないかと思います。ですから単に今まで関わりのなかった人が救いに預かるというだけのことではなくて、むしろ自分が嫌っていた人、自分と敵対していた人が神様の憐れみを受けるということを聞くと、心穏やかになれないという現実がナザレの人々を通して私たちに示されていると言ってよいのではないかと思います。ルカによる福音書は先ほどもちょっと触れましたけれども、まだ信仰に入っていない人々、特にユダヤ人でない人々に対して向けられた福音書と言われております。それは異邦人に対しても神様の恵み、神様の憐れみは及んでいるということを強調しようとする意図があります。しかしそれはユダヤ人はダメで、異邦人が神様の救いに預かったということを言うだけではなくて、先に信仰に入っている異邦人もまた同じような過ちに陥る危険があるということを警告してもいるわけです。これは民族の問題ではありません。ユダヤ人か異邦人かの問題というよりは、神様に先に救われている、神様から恵みを受けている、そのことをありがたいと感謝してはいるけれども、しかし反目し合っている相手が同じように恵みを受けたとなると、なかなか心穏やかにいられない、そういうところが私たちの心に生じやすいということであります。そこに罪の恐ろしさがあると言ってよいでしょう。ですから今日のナザレの人々のイエス・キリストに対する反応は、単に過去の人々の過ちとか、あるいは民族問題というふうに考えるのではなくて、神様の恵みを感謝して受けるものは、私たちの周囲の一人一人も神様の恵みを受けるときに共に喜ぶことの大切さ、それが神様が喜ばれることだということを私たちはしっかり肝に銘じておかなければならないということであります。イエス・キリストが十字架にかけられたときに、彼らをお許しくださいと取りなしの祈りをしました。自分に害を与え、そして十字架にかけて殺す人々のためにイエス・キリストは祈られたわけです。私たちはイエス・キリストほどに心は寛容ではないかもしれません。しかしイエス・キリストがこのようにご自分の敵を愛し、そして許しの取りなしをしたということをしっかり心に留めて、私たちもまたできる限り取りなしの祈りをし、そして神が愛するその一人一人を愛していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、 あなたの恵みと導きにより、6月の第3の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。あなたによって救われている喜びを味わいつつ、しかし日常生活の中で反目する相手があなたから同じように恵みを受けようとすると、自分の心の中にそれを穏やかに見ることができないでいる自分を見出します。あるいは相手を呪いさえする心が自分の中に見つかることがあります。どうかお許しください。どうか私たちの心の中にある醜い心をあなたが覗き去ってください。あなたによって救われた喜びは周りの一人一人も同じようにその喜びに預かることができるとあなたはおっしゃっておられます。どうか私たちの周りの一人一人があなたの救いに預かるとき、私たちも心から喜んでその人々を祝福することができますように、私たちの心を整えてください。清めてください。またまだ救いに預かっていない一人一人のために、どうかイエス・キリストが十字架の上で取りなしの祈りをされたように、私たちもその一人一人のために取りなしの祈りをしていくことができますように、私たち自身も誰かの取りなしの祈りによって信仰へと導き入れられました。どうか私たちもまた私たちの周囲の一人一人のために取りなしをし、その人があなたの恵みを受け入れ、その救いに預かるものとなりますように、祈り続けていくことができますよう導いてください。そのような祈りの言葉を私たちに備えてくださいますよう切にお願いいたします。どうか今日ここに集っている一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、心と体に平安と健康をお与えください。喜びを与えてください。今日から始まる1週間を力強く歩み出すことができますように導いてください。さまざまな事情で今日集うことのできなかった兄弟姉妹が多くおります。どうかその一人一人を顧みてください。健康を守り、その信仰を強め、そしてまた祝福のうちに導いてくださいますよう切にお願いいたします。今病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くまた健やかにしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが顧み乗り越える力をお与えください。今また試練を受けている一人一人の上にあなたが祝福を豊かに与え、その試練に耐え忍び、そして乗り越えていくことができますように、新たな力を注いでくださいますよう心からお願いいたします。全世界のさまざまな場所において争いが起こっております。憎しみが憎しみを生んでいる状態であります。どうぞあなたが愛を注ぎ、その憎しみを愛に変えてくださいますようお願いいたします。どうか私たちもそのために祈り続けることができますように、事故や災害によって悲しんでいる者たちがおります。どうぞその一人一人を顧みてください。立ち直らせてください。どうぞまた新たな一歩を踏み出す勇気をお与えください。全世界であなたに祈りを捧げている諸教会の上に、信仰者一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。礼拝を捧げている全国の諸教会をあなたが祝福のうちに導き、どうぞその礼拝を通してあなたの救いを福音を多くの人々に伝えていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 それでは賛美歌の449番をもって主を賛美いたします。お助けのない方はどうぞお立ちください。賛美歌449番。着席ください。献金と献身の祈りを捧げます。当番の方はどうぞよろしくお願いいたします。
今お捧げいたしました献金は私たちの献身の印です。どうか清めて主の御業に用いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。教会の取りなしの祈りを祈ります。出席者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。それをどうぞご覧ください。お祈りをいたします。憐れみに満ちた全能の神主よ、悲しみの中でうずくまっている友がおります。病の中にある友、看病をしている友、老いていく肉体を抱えている友も覚えます。今この礼拝に姿が見えない友、その一人一人を顧みてください。あなたの御言葉の福音の調べが一人一人の魂まで響き渡りますように。まだあなたの御言葉に心を閉ざしている家族、友人を顧みてください。固い心の扉を叩き続ける復活の主よ、私たちもまた諦めることなく家族や友の心の扉を叩き続けることができますように。主よ、あなたが作られた世界には不当な苦しみ、差別が存在しています。今日も消えることのない悲しみの涙が流され、途絶えることのないうめきが聞こえてきます。私たち人間が生み出すしぶとい罪が世界を覆っています。私たちがどんなに知恵と力を尽くしても解決できない苦悩が根深く存在しています。主よ、来てください。新しい天と地をもたらしてください。主よ、来て私たちの涙を拭い取ってください。主イエスキリストが再びこの世に来られる時をマラナタと祈りつつ待ち望みます。主よ、あなたの御名が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心がなりますように、天になるごとく地にもなりますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともにお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。それでは正英24番を持って祝祷構想を持って礼拝を終わります。なお構想が構想に入りましたらどうぞお座りください。正英24番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。正英24番。願わくは 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。